野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。こんにちは、角本志保です。毎月第1、第3木曜日のこの時間は税に関するお話を佐賀市大田原にある野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんに伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです、はい、お笑い芸人への追徴課税で再注目される競馬配当金についてです。
はい、
競馬で大当たりしたお笑い芸人への高額追徴課税のニュースが取り沙汰され、競馬の配当金税務が改めて注目されていますね。
はいはい、
お笑いトリオインスタントジョンソンのジャイさんが2020年の12月に競馬でなんと6400万円の高額払い戻しを受け、ご自身の YouTube で報告されていました。そこでは競馬の配当による税金もしっかり納めさせていただいているというふうにご本人はねおっしゃっていたんですが、後日税務調査が入りまして追徴課税されたということですね。
はい、
外れ馬券を必要経費に含めていたため高額追徴課税となったということなんですが、この外れ馬券の必要経費算入は誤りなんでしょうか。
はい、競馬の払い戻し金は一般的には一時所得扱いとされ、総収入金額から収入を得るために支出した金額を差し引いて年間50万円を超えれば一時所得として確定申告が必要になります。ここでいう収入を得るために支出した金額とは、その収入を生じた行為をするため直接用意した金額を言います。競馬の場合は当たり馬券のみということになります。競馬の払い戻し金税務をめぐっては、一時所得と雑所得のいずれに該当するのか、外れ馬券の購入費用が必要経費にできるかが争われていた裁判で、最高裁判所が2017年に本件の競馬の馬券の払い戻し金については、馬券購入の対応や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当すると判断し、注目を集めました。最高裁がね、はい、
過去にそういうふうな、外れ馬券の購入費用を必要経費とするという判例があったんですね。
あったんですよ、はいはいはい、
ではなぜこのお笑い芸人ジャイさんの申告は確認され、そして追徴課税となったんでしょうか。
はい、2017年の最高裁判例を受けて敗訴した国税庁は通達を整備しました。すなわち競馬の馬券の所得区分について、馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、偶然性の影響を減災するために年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けた、このケースは雑所得となるとしました。したがって今回のケースでは競馬の配当金税務が改めて取り出さされ、ネット上の情報発信へ向けられる税務署の目にも注目が集まっています。だからほぼ全てのレースの馬券購入して、年間で通じて利益を得るように持っていくと、そういう場合は、一時所得じゃなくて雑所得として購入費用の必要経費に算入できるというふうに 通達でしたんですよ。はいはいはい、
それが一つのこう事業と認められるような感じですよね。
このジャイさんはもう偶然性を持って、うん、儲けたっていうことでねしてあるので、うん、これはもう一時所得ですよね、うん、
なるほど
ということですので、はいはい、そういうことになっております。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
競馬を楽しまれる皆さんはこういうあたりもしっかりと確認をしてください。
はい、
今日のテーマはもちろんですが、うん、納税や税金に関することは野中よしみ税理士事務所、電話0952-24-3286 0952-24-3286、富士山にハローまで。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、老人よ、電気を消して貧困に戻ろう。倉本壮さんが言いました。
はい、
貧困とは貧しいけれど幸せ、持て余すほどの便利を根本から見直そうということなんですが、
うん、
携帯が故障したりね、
はい、
電気会社が故障したりした場合もそれに耐えて、節約をしたり、それに対応できるように持っていこうと、貧しいながらも、
うん、
この前もそういうのがありましたけどね、便利になりすぎたらそれの反動があるということなんですよね。
そうですね、
と言いたいと思います、倉本さんが。
わかりました。
はい、
ありがとうございます。
はい、
野中税理士の税務コンサルティング、今日もお話は野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんでした。
はい、
ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りしました。